の猫のくらちゃん沖縄の旅。皆さんこんばんは。私はピンクスカートの宮崎鈴香って言います。今日もよろしくお願いします。絶賛夏8月真ん中に来ました。もう暑い暑いってこの騒ぐのもあと何週間かで終わると思うととっても寂しいので、この一日一日の暑さを噛みしめて楽しんでいきたいと思います。もうすぐ私のお誕生日、9月5日がリアル誕生日なんですけど、この日はなんと誕生日当日に表参道グラウンドで宮崎鈴香の生誕祭があります。皆さんぜひ1年に一度の大事な日です。そしてもう1年に一度と言いましても、まあ私はね、見ていただけたらわかるんですけど、みんなからなんか学生さんとか言われるんですよね。要は見た目がとても若いんです。一切そのいじってないのに顔とか体すごくないですか。天然のまま生まれたまんまここまでやってきて、まあなんですけど、要はみんな若いねって言われるんですけど、まあ36歳になります。まあ一年に一回しかないというかですね、もう女さん、私たちね、こうやってやっぱ綺麗で輝けるのって、まあもちろん死ぬまでだって言い切りたいんですけど、やっぱこうね、今の日本のなんて言うんでしょう、若い方がいいっていう、やだねそういうのね。まあそれに乗るとですね、もうあと少ししかないんですよ。私の誕生日おめでとうって言えるのが、いや私は何歳になっても綺麗で輝きたいと思ってるし、そうだと思います。なんていうか、私は多分人生グラフは0歳の時よりかな、右肩上がりだと思ってるんですよ。だから私は今年より来年より再来年の方がいいと思って生きてるので、まあ置いといて、でもやっぱりみんなからおめでとうって言われるのはね、本当にもうあとどれぐらいなんですか。まあそれ決めるのはやっぱり見てるみんなだと思うので、教えてくれたら嬉しいです。なんで誕生日を一回噛み締めていきましょう。本日8月13日何の日ということですけど、本日は国際左利きの日。私の彼は左利きっていう歌がありましたよね。私もなんと実は生まれつき左利きなんですよ。ねえ、すごいよね。なんかでも、なんかこう、私は左利きでずっと赤ちゃん幼少期を育ってきて、お母さんはね、私の母は、なんか私が左利きなのを認めてくれてて、左利きっていいことなのよってお母さんがいつも言ってね、そうなんだって言って、悠々自適に育ってきたんですよ、私。でもある時、なんと、私のおじいちゃんとおばあちゃんがですね、左利きは直しなさいっていうことを言われたんですよ。で、そしたらお母さんがそれに逆らって、なんでなのよ、左利きはとてもいいことなのに、とか言って、多様性、認めなさいみたいな、まあお母さんなんですよ。で、おじいちゃんとおばあちゃんが、いや、学校に入ったら絶対苦労するのは鈴鹿だとか言って、結構覚えてるんです。5歳ぐらいの時ですね。お母さんとおじいちゃんおばあちゃんが戦っていたの。それで私は、まあお母さんもやっぱね、おじいちゃんとおばあちゃんの言うことだからってことで、まあそこまで逆らわずに、まあブツブツ言ってましたけど、そのブスブス言ってるのも私は聞いてましたけど、まあおじいちゃんとおばあちゃんにより直されたんですよ。私は右利きに、左利きだったのに。で、やっぱりお箸とペンと直されてですね、右利きに。でも、おじいちゃんとおばあちゃん、落とし穴があったんですよ。ペンとお箸だけ直せばいいと思っていたんでしょう。あるものだけは右利きに直りませんでした。それは一体、何だと思いますか？はい。皆さんわかりますか？そう。じゃあ予想で答えてください。はい。正解は、ハサミです。なので私は今でもハサミだけは左利きなんですよね。まあ、ペンと、食べるのお箸は、おじいちゃんとおばあちゃんが一生懸命直してたんで右利きになりましたが、おー、ハサミですね。ハサミだけは左利きでですね。なんでちょっと手が痛いんですよね。こう、ハサミこそさ、右利き用で作られてるんですよ。だから結局、左利きの人がその右利き用のハサミに手を入れて切ると、ちょっとなんか当たるっていうか関節が。 まあ、なんで、でも今はね、両利き用のハサミとか売ってるので、便利なんですけど、まあ、そんな思い出がありまして、でも素晴らしいですね。こういう日が制定されたり。まあ、今はね、ほんと、逆に左利きはなんかこう、歌になったりね、こう、天才だとか言われたり、まあ、いろいろありますけど、私はそう思うと、私頭の回転が早いってよく皆さんから言っていただくんですよ。まあ、いい面もあり、悪い面もあるんですけど、やっぱさ、女の子としてはね、どうなのって思うこともあるんですけど、まあ、頭の回転が早いんですよ。それって多分左利きと右利きを多分両方使いしてきたからなんじゃないでしょうか。よくさ、手を動かすと、手の体操するとさ、いいことあるって、頭の回転が良くなるって言って、なんかあやとりとか、よくね、頭にいいって言われますけど、やっぱ右手も使う、左手も使う、そうすると頭の右脳も左脳もどっちも、回転してる気がして、ああ、だから私って結構頭の回転が昔から早いのかなーって思ったりしております。そんな宮崎鈴鹿、今月もね、8月上旬とってもフル稼働してきました。先週の8月8日に、女性誌 R が発売されました。いや、私もどんな写りかとても心配していてですね。というのもいつもセルフメイク、または私のメイクを知ってる人とか私の SNS を見てる人が私のヘアメイクを担当してるので、今回は R の雑誌の方々がヘアメイクをしていただいたんで、もういつもとは全く真逆な顔になっていてとても心配だったんですけど、まあね、どんな私でも可愛いということで、まあ可愛く乗っていました。前髪はいつも眉毛が見えないぐらい、てか眉毛が多分私コンプレックスなんでしょうね。小学校の時に細眉ブームがあって、眉毛を剃っちゃったんですよ。で、それから生えてこないんです、私の眉毛。みんなに羨ましいって言われるんですけど。一回剃っただけなんですよ。なのに私眉毛生えてこないんですよ。だから私眉毛が結構コンプレックスで、それで前髪はいつも下ろしてるんですよ。そしたら眉毛見えないじゃないですか。まあ、そんなんで前髪が常にある状態が、まあ、自分の中で慣れていて、まあ、でも前髪ない方があなた可愛いわよって言われて、前髪をね、なくしていただき。で、いつも私、エラが結構張ってるので、輪郭的に顔の。でもね、まあ、エラって今結構エラ削ったりする人が多い中、私は自分のエラが好きだなって、今では思っております。っていうのもなんかさ、顔、エラが張ってると結構顔が大きく見えますよね。どんなに痩せてたり、縦の顔が短くても、やっぱエラが張ってるだけで顔でかいって思われがちですけど、なんかね、顔の大きさってお財布なんですって。だから例えば、なんか顔をちっちゃく整形すると、実はお金が突然なくなったりするらしい。人相占いってあるじゃないですか。私結構それ信じていて。だからなんかこう目を大きくする整形とかはいいと思うんですよ。大きくするのはいいと思う。でも、例えば顔をちっちゃくするとか、今鼻をちっちゃくするとか多いけど、鼻も顔もお財布なんだって。だからちっちゃくした瞬間に、突然お金がなくなったり悪い事件に巻き込まれたりとか。あとそのほくろを取ったりとかもね。結局そのほくろがなんかいいのをつけていたっていうこともあるみたいだから、その取るのってあんま良くないみたいなんですよね。ちっちゃくしたりするのも。大きくするのは、だから、じゃあ私も胸大きくすればよかったかなって昔から思ってきたんですけど、まあ今のね、自分のこの、まあ、美乳を愛しております。そんな感じで、みんなも自分の実は嫌だなって思うところって、そういう意味で意外と人相占いとか見ると意外といいことって結構あるんです。だからまあ皆さん自分に自信を持っていきましょうって。私は何を言っていたこれ。今日すっごい喋ってるけど。大丈夫そうですかね。まあそうなんで、要は顔の、そう、エラも出すヘアメイクで、輪郭出した方が可愛いわよって言われて、いつも私小顔効果狙ってエラ隠してたのにと思いながら、前髪もない、エラもない。そしていつも目は自分でなんかカラーコンタクト、ディファインって茶色いディファインをつけてるんですけど、カラコンもない状態でですね、あと、つけまつげは、つけまつげは、つけてくれました。まあ今、いつもと違う私をぜひ R、絶賛ただいま、発売中です。9月号、お楽しみに。ねかな、てなちゃん、オーディナリーデイズ。毎週水曜日夜8時15分からは、東京 MX にて、アニメ、猫のくらちゃんが、ただいま、放送中でございます。イェイ。はい、この、ラジオのタイトルにもあります。鈴鹿と猫のくらちゃん、沖縄の旅。前ね、猫のくらちゃんは沖縄テレビでも放送されていたんですよ。 それでね、今東京 MX の方で放送が開始してですね、まあラジオはありがたいことに残っているという感じで、まあ、東京 MX の方で放送されたお話をこのラジオで振り返っていこうかなと思っております。まだ見てない方は TVer でも見逃し配信が可能なので、ぜひね、このくなちゃんと検索してチェックしてください。そして見てくれた方はぜひ第6話の復習をしていきましょう。今回第6話はね、秘書の仕事というお話から始まって、まあ、秘書っていうね、ミルちゃんが、クラレ王様の秘書なんですけど、まあ、ミルちゃんが出てきて、まあ、大変ですね、ほんと、秘書って。秘書って大変ですけど、でも、なんと、頑張った後に紅茶を入れてくれるんですって。素敵ですね。まあ、そんな中、まあ、またなんか王様が、いなくなった。ということで、どこに行ったんでしょう。要は、クラレの王様はとても真面目で、とっても優しくて、いい子なんだけど、まあ、よくば食べるのが大好きで、よくね、お昼ラーメン食べに行ったり、抜け出してるからまたどっか行ったのかなって、思ったらですね、第2話に出てきた、メインが出てきましたね。弟さんですね、クラレの。また出てきて、どっちがどっちっていうフルールとかも来てですね、違うよ、僕が王様だってクラレが言ってね、本当に見分けがつかないねっていう感じで、まあ、ほのぼの始まりました、感じでございますか。そんな中、来ましたよ。来ました来ました、お待ちかね。リオナー。前回さ、アニメ上山宮を猫のクラちゃんでも、第6話にこの子が主役だったけ、王様が倒れてたのって確か第6話だったですよね。
うん、かな。
うん、なんか主役だった。また出てきました、この子。かわいい。リオナ、ちゃんなのかくんなのかは未だに不明なんですけど、王様のことが大好きで、なんとリオナの作るココナッツジュースは王様だけがお腹を壊すというね、そんなドリンクをいつも作っています。やばいね、今回も王様が、リオナが来たってなって、またジュースを飲んでくださいってなったんですけどね。
うんうんうん。
うんうん。どうですか？この子だけが作るドリンク、お腹を壊すっていうドリンクがあったら飲みますか？
いや、飲まないけど、でもなんでお腹を壊すんだろうね。
そう、何が、なんでですかね？それは結局明かされてないんですかね？
でも飲んでるときはきっと美味しいんでしょ？
うん。そうみたいでございます。
手とか洗ってないのかな？
ああ、そういうこと？
いや、そんなことないと思う。
でも他の人は壊さないんですよ。
うん、
だからやっぱり何か愛の何かは入ってるんですよ。
うん、
愛情たっぷりなんで、もうほんと大好きだからね。クラレのこと。可愛いですよね。まあ、そんなんで逃れようとしたんですけど、なんとまた違う子がね、王様にジュースを作ってきたんですよ。
うん。
おう。そしたらね、クラレはね、あ、飲みたいってなるじゃないですか。で、それをなんと、その、リオナちゃんが見てたんですよ。じゃあ、私のも飲んでよってなりますよね。
それで飲んだの？
飲んだんですかね。さあ、それは見た人だけがわかるんじゃないですか？私の特製のココナッツも負けてないよってことで。もう、王様、ちょっと待ってってなっちゃいました。じゃあ、どうします？石川 P。
そうね、その
ね、さっき飲まないって言いましたよね。
はい。
で、また違う人が、石川 P 飲んでくださいってちょっと美味しそうなのが来ました。あ、いいよいいよって飲んじゃいますよね、普通に。で、その模様を、石川さんだけがお腹を壊すドリンクを作る人が、じゃあ待って、私のも飲んでってなりました。さあ、どうします？
いや、飲まないでしょ。
あら。
ちょっと飲む？
うん。そうですね。
形だけでも。はい。
あ、じゃあ、同じ王様と同じ運命。はい。僕がどこにいるのかって言って終わっていきました。王様、自分のこと頑張って直してください。ってことで終わりましたが、次、また6話面白いんですよ。いろいろ子が出てきて。
うん。
次はですね、神木桜が出てきます。神木桜とは、三人の勇者のうちの一人ですね。
お、
やっ っと出てきました。神木も1話から出てきて、多分出てきてないと思うんですよね。
お団子大好き
で。そうです、6話でやっと出てきて、はい、天気だなーって言ってね、また寝ちゃうんですよ、神木さくらも。
あら、
ま、勇者たちはすごいですね、寝たりよく食べたり。で、そんな中リズっていうね、あの、いたずら大好きなロレアのお友達ですね。とっても大人気のリズちゃんが、よーし、神木お兄ちゃんにいたずらしちゃおうって言って、寝てる神木さくらくんにいたずらを始めてしまうんですよ。
あら。
いやー、これ大変。大変でしょ？でもね、これにね、怒ったのは神木さくらではないんです。さあ、誰だと思いますか？勇者が二人出てきましたね。
うん、
じゃあ、もう一人？リズに怒れるのは一人しかいません。そう、メトスです。またメトスも出てきました。すごい勇者、この回すごいですよ。三人やっと揃いました。リズ、またいたずらしたなーって言って出てきました。だ、超すごい回じゃないですか。
うん、
ねえ。で、まあもちろん大人気なリズちゃんや、リオナちゃん、そして秘書のミルが出てきたり、クラレ、神木桜、メトスが出てきて、とっても、楽しい回になっております。ぜひ皆さんチェックしてください。今聞いていただいた、アニメ猫のクラちゃんのお話ですけど、なんと主題歌はピンクスカート宮崎鈴鹿が歌ってまーす。イエーイ。はい、私の歌うアニメ猫のクラちゃんのタイトル、猫のクラちゃん、なんとなんと、ただいま8月11日、おとといですね、おとといから CD が全国で発売されています。イエーイ。なんとこちら、クレカじゃない、クレカはクレジットカード
で
間違えた、
クレカ違うか
クレカエリって
すごいですよ。クレカはだってあれでしょ、王様の名前でしょ。あ、クラレ、クラレ、クラレ。
あ、そう、あ、そうだ、そうだ、クラレは王様、覚えやすい。で、クレカはあれですよ、あの、スズレーヌロードが好きなもの。
あ、
クレジットカード。
はい、好きなんだ。はい、はい。で、
トレカ入り、トレカ入りでーす。
はい、
なんだ。私も早速引きに行きたいなと思ってます。
それで、あの、はい、ジャケットとかさ、はい、もう中身の、うん、デザインとかも、ほんともう、ね、あの、猫のクラちゃん満載なんですけど、
うん、
あの、そのジャケットね、中野でさ、うん、中野の、鈴カフェに来ると、
はい、
ジャケットのデザインのがあるんですよ、でかい。
マジ？ CD より大きいサイズですか？
そう。
やばー！
いや、知ってるくせに。
すいません。
だからね、もう本当ぜひそのジャケットを持って、
うん、
鈴カフェにも来てもらいたい、
ね。そうだね、大きい元のやつとちっちゃいのと、うん、こう写真撮れますもんね。
写真撮れるよね。
かわいい。しかもこれ結構ピンクが多めで、鈴カフェにぴったりのデザインですよね。
そう。で、これね、だからあれ、うん、東京ビッグサイトで、
うん、
あの、鈴鹿も行ったと思うんだけども、うん、そこで展示されていたものなんです。うん、
の現物が鈴カフェに、ありがたい。
それで、これをジャケットのデザインに使ってもいいですかって、台湾の、
うん、
作者の陳さんに聞いたら、
うん、
許可が下りて、
すごーい。
で、その原画を送っていただいたんです。
すごーい。これってじゃあ最近デザインされたものなんですかね？
ん？
やっぱりこのデザインって新しいデザイン。
もちろんもちろん。
じゃあ2025年版に書いてくれたってことですか？
そうそうそう。
すごい。え、だからスズレーヌが。
そう、あ、そうそう、スズレーヌ。
尻尾がべ、いや、そう、いつのデザインかわかんないじゃないですか。
これ気づいた人いるかな？
はい。
ちょっと、そこ大事。
でさ、このアニメって結構歴史あるアニメで、台湾でも大人気のアニメじゃないですか。
そうだね。
だから、いつのデザインかによっては、ちょっとナルシストなこと言えないんですけど、
はい、
じゃあ今年描いたデザインってことは、やっぱ私に合わせてくれてピンクになったってことですか？
いや、完全そうでしょ。
やった、すごい。
いや、これ、ま、何言ってるかわかんない人いると思うんで、
はい。
もう少し詳しく説明して
みて。そうですね。このアニメ、猫のクラちゃん、まあ、錠三妙っていう名前で台湾でやってますけど、はい、もう結構1900何年からか。
まあまあ、それはいいんですけど。
やってるアニメなんですよ。
うん、
で、
風春だね、
まあ、そう、風春っていうキャラ、今、スズレーヌロードちゃんなんですけど、うん、風春は尻尾が赤いんです。で、
リボンが、リボンがね。
尻尾のリボンがです。
あ、尻尾のリボンがね。
赤いんですよね、うん、原作では。
う
ん、
赤い赤い。
でも、今年のデザインなんとピンクになってて。
そう、なんで？
え、やっぱりピンクスカート宮崎鈴鹿に合わせてくれたってことじゃないですか？
それしか考えられないでしょ。
ですよね、すごい嬉しい。
いや、だってさ、その、鈴カフェでね、うん、まあ、下に、ね、コラボカフェもやってるんだけども、うんうん、そこでオリジナルの、まあ、デザインがあるじゃないですか。うん、 これは、また書いてもらったものなんだけど、うん、これほら、宮崎鈴鹿がピンクが大好きだから、
うん、そうです。
ピンクのメイドカフェを着てる、
うん、メイド服を着てる。
風春、クラレ、スズレーヌになってるんですよ、はい。
うんうん。
で、これはピンクにしてもらったんですよ。
はい。
だから、宮崎鈴鹿がピンクが好きだっていうのはきっともう伝わってるの。
ですね。嬉しい。
だから、ピンクになっちゃってね。
しかも、だってまず、そもそも私台湾行ったんですよ、現地。
はいはいはい。
で、台湾でいっぱい飾られてますけど、うん、それやっぱ、風春ってどっちかって言ったらレアキャラというか、
うんうん、
台湾でそんなに、なんか出てない。
うん、
で、あれ風春どこだろうって言って、やっとの思いで見つけた何枚かを写真撮ったんですけど、
はい、
でも、今回ね、風春がセンター。スズレーヌがセンターなんですよ。
うん。
やっぱなんかすごい嬉しいなって私にもしかして答えてくれたのかなって思いました。
センターにいるもんね。
そう、だっていないことの方が多くないですか？
あ、今までね。
そう、彼女がいない。
いや、ほんとほんとほんと。
多くて。
うん。
で、結構ね、ファンの皆さんからもね。
うん。
この風春はないんですかって。
あ、そうそうそうそう。
今、アマゾンでも T シャツ売ってますよね。
あ、そうだね。
あれにも風春がいないんですよって。
あ、だから台湾版のやつでしょ。
あ、そうそうそうそう。
うんうんうん。でもほら、鈴カフェにはありますよ。風春。
あ、そうです。スズレーヌちゃんの T シャツ。
スズレーヌちゃんね。
ぜひ皆さんゲットしてくださいね。
ね。
まあ、なんで、だから嬉しいです。しかもセンターにいて。
そう。
真ん中にいてくれて。
うん。
いやもう本当に。
しかも尻尾の本当ね、このリボンがピンクになったっていうのはすごいよ、これは。
いや、すごいです。で、しかもやっぱ描かれてるのもすごいですよ。
あ、そう、いや、そうなの。
そうですよ。
あ、センターにね。
だってあんまいない、レアキャラだから、
本当本当
アニメもあんまり出てこないんですよね。
うん、そうだね。
やっぱり、旅好きだし。だからすごいなんか、嬉しいし、ピンクだし、全体的にピンクですね。
全体ピンクだよね。
そう。
確かに。
だから本当にありがとうございます。私も本当にこの、猫このクラちゃん、そして醸造目を、風春、スズレーヌロード、
うん。
まあみんな同じですけど、
はい、
出会えてから私人生マジで幸せですもん。
そうだよね。
はい。心の中に常にスズレーヌマインドを持ってるので、さらに強くなりましたし。
これ醸造目王からさ、猫のクラちゃんね、はい、に、爪痕を残してますね、あなた。
え、嬉しい。だってスズちゃんが、プロフィールにね、強いって書いてあるじゃないですか。
強い。
うんうん、で、私ももともと強いんですよ。
あ、そうそう。
あ、そう。
はい。
だから、強いかける強いが、インストールされて最強ってことです、今。
はい。
ね？
はい。
最強になりました
ー。
イェーイ。
はい。
はい。そんな感じで皆さん、ぜひ鈴カフェに CD ジャケット持ってきてください。え、カード、入ってるトレーディングカードは、
うん、
ちなみに、今、キャラクターって発表できますか？
キャラクター？
何キャラいるとか。
ね、当初22の予定だったんだけど、24になりました。
ええー、すご。え、じゃあ、コンプリートするのって24枚。
でも、ちょっと難しいと思うね。
すごい。え、
コンプリート難しいでしょ。
マジですか？え、じゃあ、もしかして今これ聞いてる人がわかんないキャラクターも入ってるかもしれない。全員猫ですか？
もちろん。
さらにわかんないくなってきましたね。
猫ばっかり、猫だけだけど。
へ
ぇ。あ、だけどね、これは、なんでしょう。公式ホームページあるでしょ？
はい。
そこに22キャラ紹介されてるんですよ。
お？
そこはまず全部入ってます。
はい。
で、プラス、あと2キャラ入ってます。
え？何その2キャラ誰なの？
まあ、それはお楽しみで。
お楽しみ。
はい、はい。
でも猫なんですね。
もちろん。
あら。はい。じゃあ皆さん誰だと思いますか、うん、お楽しみに。
はい。
そして、9月5日は、宮崎鈴鹿生誕祭が表参道グラウンドであります。なんと、ゲストで、この主役の、猫のクラちゃん主役のクラレが来てくれまーす。
やっと
ーイェーイ、
うん、
そして、私がね、ライブ配信アプリ、もう7周年なんですけど、今月で。ライブ配信アプリの、頑張ってきた途中で出会った、良い子の浜口さんにもゲストで来てもらいます。浜口さんリーダーのザ・アーリー・ヌードルズさんの演奏と、そしてなんと、ピンクスカート宮崎鈴鹿の曲も演奏していただきます。最高だ。
これ初じゃないですか、うん、オリジナル曲をね。
すごい今 YouTube 配信見させていただいてるんですけど、すごい頑張ってます。
本当。
はい、嬉しいです。
練習してくれてんの？
とても真面目な方々ですよね。
え？
真面目な方々ですよね。
うん、
本当嬉しくて、なんかもう、こう、一生懸命、なんか再現しようとしてくださっていて、なんか本当に私その動画見て感動しました。
本当だね。
ぜひ皆さん、クラレ、そして、ザ・アーリー・ナドルズ、そして、ピンクスカート・宮崎鈴鹿の応援、ぜひぜひよろしくお願いします。来るのか迷ってる方は、ぜひ、 来てください。やっぱり行くなら今でしょう。ということでお待ちしています。私は宮崎鈴香、X、Instagram、TikTok、そして最近YouTube ピンクスカートミュージックチャンネルというところで、歌ってみたとか生演奏をアップしております。なんかね新しい方からもコメントいただいていてとてもありがたいのでぜひ皆さん、お楽しみにしてください。9月5日までちょいちょいアップロードしていく予定ですのでお楽しみに。それではここまでのお相手は私宮崎鈴香がお届けしました。聞いてくれてるみんなのこと無視してる？